田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。どうもチャレンジャー高田です。
アイランター星です。はい、あとは周りに3人いらっしゃいます。
はい、船江です。恋愛マスターです。名付けられたことがあるんで言ってみました。
はい、
はい、そして
渡辺です。
はい、
新見です。ニートです
かけてるんですか、それは。
なんかチャレンジャー高田ですって言われるとなんかつけた方がいいのかなと思って。
ああ、ええ、
なるほどね。
言っちゃいました。
あ、じゃあつけてないの。でも渡辺さんだけですよ。
ニートはいいんですか、呼び名として。
逆、順番逆だったしね。
これつけるの？つける感じ？おい、な、こう自由すぎつけて俺だけつけろって感じ。不平等じゃないですかこれ。え？チャレンジって何なんですか、チャレンジャー？
いろんなことチャレンジしていこうっていう。このラジオ通して。ああ、ラジオ
通して、ね。で、僕もチャレンジャー渡辺です。
チャレンジャー2人。コン
ビ名みたいな。
かぶってみてください。どうもチャレンジャーです。
はい、今回前回に引き続きまた同じ場所で続きで収録をしてます。
はい。
で、今回は。最近の後半戦で盛り上がった、昔話の話を。
さっき後半戦で盛り上がったっけ？
あれ盛り上がってませんでしたっけ？
グリムの話はちょっと。
ああ、だから言ったんか。
うん、盛り上がりましたよね、ちょっとね。
あ、そうか、ガネーシャとかもちょっと神話
とか。で、そこの引き続き、なんか昔話の話をしようということだけが決まっていて。
昔話の話をするんや。ちょっと、ね、面白い表現だけど。
昔話の話をしよう。
いや、今そこで盛り上がった話をじゃあちょっと話しましょうか。
太郎？
さっきのその太郎というよりそのさっきの話からつなげて、うん、ガネーシャの首がって話ですよね。ガネーシャ、その神話？
神話、ヒンドゥー教の神様なんて言うでしょうね、経典みたいな神様が、
はい、
神様の夫婦がいて子供がいて、
はいはい、
なんか戦いかなんかして息子の首が取れたんですけど、
戦いで、
あ、
で、うん、なんとか生き返らせたいけど、うん、どうしようってなって、なんか一番最初にこっちに向かって歩いてきたものの首を付け替えれば治るみたいな、うん、さらに偉い
神や、
神様の
神の上の神が、うん、
そいつ神や、
神よ。
神しか出てきてないから
。さすがニートやね、神っていう言葉を使うのね。そのね、
はい、で、もう夫婦がすごい、なあ、誰か来ますようにって言ってたら、ゾウが来
て、うん、ゾウやったんかいって、
ゾウは、あ、もう、まあいいわ、みたいな、
しょうがない、
妥協したんですか、
やろうって言って、ザン切って、
ゾウの首、ザン切って、で、つけたから、ガネ
ー
シャっていう神様は、頭がゾウで、体が人間なの。
ああ、
なんだろう、その話。
サイズにどうなの？肩かってしょうがなくない？なんか。
重くて。
ねえ。
小僧かな？
小僧の小僧。
小僧じゃない。
小僧だ。親僧みたいな、うぅ何してんだよってそれをつけとる。
どっちを可愛がったらいいんだと。ガネーシャの方か。顔の方か、体の方か。
これでも可愛がる。体渋谷のボトンって。可愛がってないもん。
それは何、思考はガネーシャが話すの、ゾウが話すの、
ゾウが、
いや
ゾウが話すの。じゃあガネーシャじゃなくてもう子供じゃなくて小僧じゃん、それ
話せんやん、じゃ
あ体が人間の小僧じゃん、それ
そうだよ
それじゃダメじゃん。
いや
ガネーシャなんでしょ。
ガネーシャもだから武装の意思はなくなってんの、
なくなってる
わけっていう話でしょ、きっと。
息子の気持ち、
息子が生き返る、
そう、息子はガネーシャって名前なんでしょ。
そう、
うん、
ゾウがガネーシャ、
息子もとガネーシャって名前なんだね。
つまりあの心がどこに宿るか問題っていうのがここに隠されてる。
そうだから、
いや本当どうかどうかって話ですよ。
心臓
ニーミがブツブツ言ってます。わかんねえよ、ニーミニーミブツブツ言ってますよ、代表が
イソニーミ
リスナーがね、
ありがとう、
リスナーが
ありがとう
会話しちゃったリスナーと。でも今思ったけど、その だから親像は、うん、じゃあガネーシャの親でもある感じしますよね。俺の子供でもあるぞみたいなこと権利ありますよね、うん、人権問題が払いますよね。裁判となりますよね。
でも俺神やからって感じでねじ伏せられるんちゃうの。
あ、そうかそうかそうか。像は普通の像なんだもんね、うん、神だからね、うん、
神やから
付け替えてるのは、う
ん、だから自分の息子の首を落とされても文句は言えんの
に、うん、辛かったね親像ね。
親像かわいそうですね。
辛そうね。
でもそれさ、神までいかなくても人と動物ってことで考えても同じじゃないの。だって神じゃなくたってさ、小僧の首人間が切り落としたって親ぞ文句言えないじゃん。今だって別に神とかのレベルじゃなくたって、
まあ、言わない
よ、ね、言えないです。
復讐とかしないもん、ゾウはあんまりね。
なんか、ね、優しい目してるもんね。
そこ
そこで分けんの。狼とかが怒る、怒ってくる。怖いやつだ。虎とか怒ってくる、うん、目の問題ない。
まあ文句言うかどうかは無理だけど、なんか攻撃してくるかもね。
うん、あ、目の前でやってたらね、そこの子もね、
うん、鼻でこうドーン、
鼻でドーン、鼻でドーンくる
ん。でもさ、人間ってそのさ、あの自分の命のためにはまあ簡単に他の動物の命殺せるみたいなところと。そこは入ってないですか。
どんどん
そこは入ってないんじゃないかな。
深刻に従うといういろんなことをね、
いろんな問題包
み込んでないんじゃないかな。
結局はあのこの話からどこに行ったかというとアンパンマンの話になったんですよね、さっきは。
そうですね。
頭を取って変えてったアンパンマン、
ニミさんが、ね、
アンパンマン、
それでアンパンマンやんって言ったけど違うけどね。
うん、それアンパンマンは体人間なのかっていう話。
息子が首と切れて死んで、あ、次来たやつを取るぞって
誰？アンパンマンが、アンパン来た。
これか。
妥協にも程あるぞ。
アンパンでええかだからもう。僕アンパンマン。まとめていきます。見てらっしゃい。
ジャンボさん、アンパンの方が勝っちゃってるし。
ガネーシャの名前。ガネーシャの名前は違うか。それは違うか。
多分元の名前知りたいな、そうなると。
じゃあ元の首の名前があるけど、グロいわ、首の下の名前が。鉄王とか。鉄王みたいな。うわ、アンパンこの手につけたら、アンパンマンってドンかいな。鉄王って名前どこ行くんやね、前
か。人格も変わって。声まで変わってみたいな。
声も変わるん
だ。ただ稽古になってね、声も。
前誰やったんや。
前分からん。
前なんかね。
鉄王やな、前は。アンパンマンはでも流星でやったんですか。
なんか流れ星が落ちてきたんじゃなかったっ
け。パン工場でパン工場でパンを焼いてたと、
うん、
で、煙突に竜、
確か流れ星が
竜ってなんだ、
竜どえらいもん入ってきてもんね。
登ってくもんだ
よね。弱ってて
弱った竜が、
弱った竜が、
疲れた長距離竜が、うん、サービス入れ入ったよ。なんかあんまでも行こうかな思ったらバークッで、
あんまアンパンに取り込まれた
って。その正体がアンパンマン。
アンパンマン元は竜なんや。
竜の片鱗とか欲しい。
だから飛べるんや。
爪とか欲しい。
おお、
すごい。
職場マンとか、職場マンが死んだら怒りで竜になるんだ、多分。竜になってバイキンマンを殺すみたいな。
あ、そっか。でもあの仲間たちはどうやって生まれたんですかね、そしたら。
確かに
仲間、あれはあれで
同じように工場は他の工場で、うん、同じ工場なのかな。
俺これ違うかもしれないけど、俺が読んだのはアンパンマンさて星で生まれたけど、うん、カレーパンマンと食パンマンはジャムさん作りましたね。マジマジ、自分で作って。
神やん。
仲間がいるなって作って、うん、よっしゃできた、食パンマンやーって言って、はい、食パンマンですって。
え、じゃあ、あの天丼マンとかは、
うん、俺も
そう。天丼マンはまあ、まあいつら来るでしょ、どっか旅してるから。
あ、
どっか工場に来て、あっ天丼マン休んでいきなよっていう感じでしょ。
じゃあ、じゃあもう別にいるんだ、
他のとこ
に
あるじゃん。
あ、どっか工場があるんや。
星が落ちたんじゃないかな。
そうだね、そうだね、パン工場別にね、天丼を作ってる定食屋館内にね、
そうそうそう、
バーンって落ちて、天丼マンや
みたいな。これなんか宇宙人がさ、地球を侵略しようとしたみたいな。わかんないけど、うまい具合に人間世界に取り入っていって、最終的に
食物に、
ね、
みんなを助けていると見せかけて、
うん、逆に
顔を与えてるよ。
うわ、怖い。
うわ、怖っ。あん中になんか入ってんだよ。
そうだね、
なんでや。
だから、
そうか、脳を取って、
うん、まあ小豆は入ってんだけどね、
侵食していってんね、人間の。
そうだそうだ、
動物たちのこと。
人間社会って言ってるけど、カバオ君とかウサウサとか
動物社会
もうつい動物も入り込んでね、あそこ動物も もうあれ侵略してるけど、
確かにあれが人間界かどうかがまず
あれだよ、別にカツ丼とかが侵略しても一緒やん、あんま変わらん、アンパンが侵略したとしてもまああんま変わらんよね
バタコさんたちつれえだろうな本当に、ね、あの動物とかと遊んだりして
昔でもね、
何が面白いんだって、
ドキンちゃんが魔法の鏡みたいなのに、うん、あの鏡にも鏡、鏡さん、この世で一番美しい誰ですかって聞いたんで、そしたらバタコさんですって出て、ね、ドキンちゃんが嫉妬してバタコさん殺そうって、それでは自分が世界一になれるって言ったって会があったんだけど、
美人
だよ。でもさ、よく考えたらさ、人間の女ってバタコしかいないじゃん。だから
出てこねえよな。
他だとウサギとかね、カバとかそんな真っ赤だもんね。
人間の女バタコしかいないの？
いない
でしょ。あの森にいるじゃん、あのその町っていうか。
でもさ、でもあれで言ってるのは、あの一番美しい人間は誰じゃないんでしょ、きっと。
じゃあそうそう、
美しいのは誰っていうから、うん、人間とか
ウサギ
とか、ウサギとかそういうのも含めて美しいのが
バタコさん、さん
総合ってこと、
総合的に、
はい、カバオには勝つやろそれ、
あのメロンパンナちゃんとかも含めてだよ、そうきっと。
それバタコさん強いな
星さんはメロンパンナさんが可愛いと思うんですね発言はね、メロンパンナちゃんよりもバタコさんが可愛いって言うんだよ、変だよね、おかしいよね、不公平だよねって感じが今すごく伝わってきて、
なんかすごい可愛いキャラクター知らないよ、
考え方言う
よ俺間違いのかな、俺の目おかしいんかなみたいな感じにな
ってすげえ可愛い、あのアンパンマンのキャラクターとかいないんですか、
なんかお姫様系はいますよね、
いるいる、
いるいる、
毎回劇場版で出て
くる、毎回劇場版
でどんどん増えてくるやん、
ハンダホッタ姫みたいな、
あー
なんか聞いたことある、
みんな聞いたことある、
聞いたことあるけど、あ
の
物は知らない、
捕まらないっていう、
そりゃ見はせんわ、
でも昔なんかあの柳瀬隆が読者の質問に答えるみたいなコーナーで、ドキンちゃんとジャムおじさん、あ、ドキンちゃんと食パンマンは付き合えるんですかみたいな質問知ってます、それなんかトリビアかなんかやってたんですけど、
うん、そういい答えするんだ、
そうそう、子供のそういうの素朴なね、う
ん、疑問に、
うん、に対して柳瀬隆が、あの、ドキンちゃんと食パンマンの恋愛がうまくいくことはありませんです、うん、なぜなら食パンマンは食品でドキンちゃんはバイキンですから
衛生や、衛生的に無理ってことだよね、
カビ生えちゃうんだ
立場が違うのでやっぱそのスタイルの恋愛はうまくいきませんみたいな、
じゃあ
でも人を好きになることって素敵、うん、素敵なこと
です人じゃねえしっていうツッコミとかはいいの
いいんじゃないそこは締めてた、
それ
深いわ、
深いのかな、
深いか深いか
深いわ
いい答えなのそれ、
うん、いやでもなんか結構有名な話ですよ
テレビで見たんですよ、
うん、テレビ
で
それは有名でしょ見たやつみんな知ってます
ね、うん、他でちょっと お話変えます、
じゃあさっきそこからまた続きの話はいいですか、そのアンパンマンがまあ流星でってことなんだ、桃太郎に似てんじゃねえっていう話が、
うんうん、
言ったらね、
うん、
どっちかというともあだから優勢で来て本当は開けた
えなんか、ね、オーブン開けたら
赤ちゃんがいる
って こと、ね、赤ちゃんのアンパンマンがいて、
うん、
でアンパンマンって名付けたのかな知らんけど違った桃太郎よりにしてし
ま
って
桃太郎と同じですよね、うん、アンパンだったから
食おうと、ね、それもアンパンも食おう
っつって、そう食おうと思って、うん、開けてるわけですからね、
食おう、まあ、
桃も切ろう、
食おうと
切って、うん、切ろう、切
ろう、桃太郎はでも桃切って食えなかったけどもアンパンマン食えたよね切ってもよかった別に
そこはザモおじさんの良心で
喋ってるやつ食えるかそんなの、
確かに
喋ってるアンパン
ジャムおじさんも食わんのかな、
え
ジャムおじさんとアンパンマン食ったことあ
る
のかな、
あるんじゃないですか、こう元気なくなった時におじさんこれをって
本当に
財政難
にな
って、顔毎週作りすぎて財政難になって
全然売れよ、バンガ
クス落ち込んで
バタコどうする、バタコごめん今月から給料下げるから7% カットやねって、
あの関係は何、ジャムおじさんとバタコさんは、バタコさんのおじさんなの
店長と店員じゃ
ない、あれね、コンビニの店員が廃棄のパン食べる
みたいな悪いけどこれで
アンパンマンは濡れなくても定期的に顔変えてるのか、じゃあ
変えるでしょ、衛生的にだったら
賞味期限とか
おじさんそろそろあんこが
バッサバサなってますアンパンマンほんまに
結構すぐねダメになるもんね、うん、
なるんだ、
捨てていいかな廃棄してんのアンパンマンの顔廃棄
廃棄してるところ何が
桃太郎っぽいなって ね、
うん、
話やけども、
桃太郎の話はちょっとしていいですか、桃太郎のここがおかしいみたいな話、
はいはいはい、
あれおじいさんね おばあさん子供欲しいなっつってて、でおじいさんは山や芝刈りに、おばあさんは川洗濯に、だから、まあ、主な収入源って山の芝刈りじゃないですか、うん、で要するに道端に落ちてるものを拾ってそれを、まあ、町で売ってるみたいな。だから言ってみりゃ今で言ったらその電車で漫画雑誌とか拾って駅とかで売ってる人って知ってるんですか。
ああ、置かれている立場ってことで、ね、
そんなやつが養育費とかちゃんと払えんのかっつって、そんなやつがなんか子供欲しいとか言うんじゃねえよってすごい思うんですよ僕は。であともう一個いいですか。
いいの。
おじさんおばあさんは子供欲しいっつって、で桃太郎生まれてきて、もうほんと我が子のように育てていったじゃないですか、うん、で桃太郎が鬼ヶ島鬼退治行くって言った時に、うん、おじいさんおばあさん僕は鬼ヶ島に鬼退治行こうと思いますって、おじいさんおばあさんって言うんですよ。いやいや、お父さんお母さんって呼んでやるよそこは。あいつら息子欲しいっつってすごい泣くやってきたの。
なんか行った後に言うんですよ、おばあさんに対して、うん、ついに私たちをお父さんと呼んでくれなかったねっ。きっとそういうシーンがあったんです。
悲しいね。
悲しい話だった。
ぽつりと。
ぽつりと。
いやーちょっとまあ何歳か分かんないですけどね、気恥ずかしいんじゃないですか。呼ばれても
まだ思春期なんだ桃太郎。
呼べないんだ。
うん、あの父親、おじいさんおばあさんのことが本当の父親じゃないってことをあの多分知らされたんですよね、きっと。だから14歳ぐらいの、
あ、ちょうど反抗期になるかならないかぐらいに。
桃太郎って名前だから分かるでしょ、桃から生まれたってこと
は。あれもちょっとひどいと思うんだよね、あれ桃から自分が生まれてきたってさ、ちょっとショッキングじゃない。だから隠せよって思うんだよね。
でも一生背負っていく。
でも赤ちゃんやからさ、
桃太郎ってなんで
分からんやろ、そんな俺桃から生まれてきましたっていうの分からんやろ。
桃から生まれてきたってことすげえショックじゃない。
いや、実はあんた指さすなよ
っつって言われたら、
隠してんじゃないの、
隠してる、隠してんだったら桃太郎ってさ、
なんないんだ。
お母さんたらだよ。
ならんのかい。支持者じゃないの。おじさん支持者じゃないんや今。
ね。
だから、うん、その知らせてなければ全然関係ないんですって名前につけたところで。
うん。うん、いやーどうでもちょっとさ、なんか大衆ちょっとなんかピッチなんか重くせえなとかさ、ちょっとなんかあると思うんだよ。
何年間染みついてんだよその桃の匂い。
桃の匂い結構取れないじゃないですか。
14年も14年間取れねえのか。
そんなことないし、別にそんな匂いせやろ桃。こんな匂いするか、あれ
ちょっとなんか産毛の感じ桃っぽいなとか、なんかあると思うんだよ。
ないよ。
なんか絶対、いやでもそれはやっぱなんか本当に隠したいんだったらやっぱ全然違う名前すべきだと思うよ。
別に隠す気なかったんちゃう
か。なかったんかな。
びっくりして桃太郎やみたいな感じちゃうの。
もうそうびっくりして桃から生まれたからパッと出ちゃって、う
んうん、あ桃太郎や
あ、そうするとなんかその場の雰囲気とかでみんなあそれいいねみたいになっちゃう時ある。
もしかしたらおじいさんおばあさんもその一線を越えないようにしようみたいなのがあったのかもね。だから
こいつは桃だよっていう、
桃太郎っていう名前をつけることによって常にこいつは桃から生まれて
きた。あ、つい錯覚してしまい
そうになると、
本当の子供なんじゃないかと。
そう
でもそれは違うんだと、桃から生まれたんだって。
もう結構年もいってるしさ、ちょっとボケとかも始まってきてるし。
名前を呼ぶことでその桃から生まれてきたってことを常に再確認してて、子供を育てていると。悲しい話だから。
いやでもちゃんと鬼退治してね、あのパクってきたもんちゃんとおじいさんたちにあげてるから。
パクってきた言うな。
取ってきたやつ、
取ってきたやつ
おじいさんにあげてるからね。おじいさんおばあさんに、高校息子やん。そう考えると
、それもおかしい。そこおかしいでしょ。
そこ
あれって村人から取ったんじゃん。
村人に返せよっていう。
おじいちゃんにあって、おじいちゃんおばあちゃん何も持ってないでしょ多分最初は。
うん、最初何も取られてもいないと思う。
もらえるのやつもらえてやったーって。何もらってんのじゃん話でしょあれ。
いやだってしゃあないやん、取られて。
あ、しゃあない。
しゃあないよ。しゃあない。
所有権は鬼を倒した人にある
。俺が勇気やって。俺の労働やみたいな感じですか。
力強い人が勝つだけじゃん、それ。
お前、じゃあ取り返そうとする努力はしたのか。しゃあないだろって。
めっちゃ嫌なやつ。
やだやつだな。
いけたいけたよ、いけんやろ。犬とかさ、こんなもんといけるか、お前は。弱いぞーって言って。
犬とかでお前、鬼と戦って勝ったやんぞ、俺。
セカンドシーズンは栗から生まれた栗太郎っていうのが桃太郎、
桃太郎が多分大事に来るんだよねきっとね。
セカンドシーズンもあるよ。
いやだから
桃太郎が鬼と同じポジションじゃないですか。次は
なんで栗なの。
そこはない、
そこはないや
ん。何でもええんか、うん、リンゴ。そこは普通鬼の息子が行くんじゃないですか。
そうだね。ああ、でも鬼の世界に栗太郎が現れるっていう流れだと思う。
そう、なんか栗って鬼っぽいじゃん、なんかチクチクしてるし。
鬼のイメージってチクチクやったっけ。
普通の日本じゃないけど、むすりとか。
めっちゃ怒ってんねん、だから
栗ある数なんだ、角。
栗よ。鬼が、鬼の生き残りが代わり洗濯しとったら栗が流れてきて、
そう
開けたら生まれて栗太郎が生まれてきて、うん、行くんや、栗太郎。
鬼おじいさんおばあさんなの。鬼のおじいさん、
鬼のおじいさんおばあさんがいるけど、だから他の村人の鬼みたいのがさっき倒された鬼なんでしょ。
そうそうそうそう、うん、
でそれはもともと奪ってきたっていう流れとかは知らないわけじゃん。
きっとそうだろうね。
その栗太郎、うん、桃太郎も村人がもしかしたら他の村から奪ってきたものを鬼に取られてるかもしれないじゃん。
悪い村でね。
そうそうそうそう、
他の村を侵略してた村で、うん、山賊の村だったかもしれん。
そうそうそうそう、
意地悪なんだっけ、正直じいさん意地悪じいさんとかあるような、ね、世界だから。
どういうことどういうこと。
あれは分かってるからね、あの意地悪じいさん。あれでしょ、あのおむすびコロリンとか
よく出てくるじゃん。本当意地悪なやつばっかりが集まった村なの。
は？分かんねえな。
分かんねえな。
あら？
どういうこと？
じゃあ次行きましょう。
何がよ？俺のせい？
分からんかったら終わりなのこれ。
一人でも分からんかった
ら終わりなの。まとまらんねん。
いや、セカンドシーズンの話しようよ。
悪い人の村だったのが、じゃあ。クローズドゼロみたいな、なんか桃太郎ゼロ。
そうそうそう。
だからまあ一つ目はちゃん完全にさ、完全にってなんかこの後かぶせてくるんだけど、完全懲悪じゃないですか。うん、で次第2セカンドシーズンになると鬼の正義が相対化される。鬼の正義じゃない、うん、桃太郎の正義が相対化されてくんだよ。
うん、そうそう。
まあ、深いな、
う
ん。セカンドシーズンなんか、セカンドシーズンなんかないよみんな。何言ってんの。セカンドシーズンって。2って言えやん。桃太郎2って言えやな、セカンドシーズンとさ、テレビシリーズなんや。プリズムブレイクからその、スウェーディーフォーボーイやん。
海外ドラマシリーズ。
完全に。
海外かよ。
ピーチボーイとか言って。
ピーチボーイ。
その流れでちょっとさっき、あの、赤太郎って。
うん。
赤太郎って、その力太郎と一緒なんですか、本当に。
一緒だと思う。
一緒一緒一緒。
なんで 赤太郎っていうのはな、ネーミングが途中で変わるんですか。
だから、あの、成人して、うん、旅に出るときに力太郎っていう風に言ったの。
そうそうそうそう。
あ、なず、あ、そこで名付けられるんだ。
勝手に多分てめえで言ったんじゃないあれ。ね、自分で言ったんだよ。
まあ、赤太郎
ってのは俺は力太郎っつって。あ、この町で一番強いやつ出てこいっつって。
ちょっと赤太郎の話は、
赤太郎はなんかじいさんばあさんがすっげー汚くて、
うん、はい、汚いじゃなくて、じゃなくて、だから子供が欲しいけど子供ができんくて、自分たちの赤を集めて人形を作って赤太郎って名付けたよ。それが喋り出して動き出して、
おお、人形喋り出してる、人形喋り出してるよ、
赤太郎だ、赤太郎
だ、最強だって、俺は力太郎やって、俺より強いやつはもういねえから、ちょっと日本全国回って最強のやつを倒していこうっていう。
ああ、そっかそっか、
話、
うん、それで、うん、その各地に強いやつっていうので、石太郎とか水戸太郎が、
そうそうそうそう、
を倒して仲間にするみたいなのがあるんだ。
戦っていくんや、少年ジャンプの元みたいな感じやん。少年漫画の強いやついねえかみたいな。
チャンピオン寄りかもしれんけどな。
どこら辺が、
どこどう
どこら辺が
どうして、どうして、
だからチャンピオンだって、あのやっぱ格闘漫画いっぱいあるやん。
ジャンプもあるよ、冒険者とかのが それっぽくね、格闘よりも。
ジャンプだって出演キャラ全員かっこいいやん。
ダメ。
見どこ太郎とかかっこ悪いんだ。
そういうことね、
うん、
汚いやつ、赤太郎ダメだね、赤みたいなやつが多
い。赤太郎だよ、チャンピオンやろ。チャンピオンやろ。
え、チャンピオンやろ。
チャンピオンの雑誌に、
あ、ぽいやろってことね。もうええかなこれ。
子供いなくてっていうのって多いの。だから、
そうそうそう、
かぐや姫、ね、
子供いない、
子供いない。一寸法師はどういう話、あれ最初知らないけど、
どんぶりこ、
小さい子供生まれたの、あれ
確かそうだと思うよ、
普通に生まれたの、
未熟児ってこと、
未熟児、
うん、
未熟も未熟、3センチぐらいですよ。
そう考えるとすごい、あの未熟児の話とかにすると深く、
また深くしだす傾向がある
考えられるね。
カール選択してたらお椀に乗った子供が来たわけじゃない。
違う違う、
どんなつまみでこうやって来て行けるやんね、すぐそのまま。
え、なんかさ、その子供ができないっていうこととかに昔の人とか相当あったのかな、やっぱり。
いや、やっぱ子孫を残していくっていうのはやっぱ大事なことの時代やったと思うんだ。
大事なことの時代。
昔って本当あれでしょ、なんか
産めない子供はね、馬詰めっつってね、
産めない女の人はね、
あれなんて言った ね、
子供って
子供産めない、
子供産めは大体、うん、
そうね、で立場とかないみたいな感じだよね、
うん、だからそういう時代だからこそ、うん、なんかそういうかわいそうっていう場所に置きたかったよ、うん、その悲劇の主人公だよっていう。
どんな時代
だろうね。
だから子供を産めん時代やから。
ちゃんと言っちゃった。産めないことの時代じゃないや、もう。
うん、そこはもうすぐ学習するから。
前かこれ。
前が言うたんやん、もう死ね。
死ね。
やめて。
産めない子供の時代ってなんかちょっとでもミスターチルドレンのキャッチコピーみ
たいな。逆。どういうこと？なんかミスチルの子供をね。
産めない子供の時代。
ごめん、一回乗ったけど、ほとんど分からんかった。
じゃあ次行きましょうか。
何やそれ。
さっきから何したの。
そんなばっかりか、お前。
あ、昔話で何かありますか。
昔話、
あの、でも分かんないでしょ、そのさっきもなんかよく始まりとか終わりとか分かんないでしょ、昔話って結構。
うん、
俺、あのね、分からんのがね、裸の王様ね。
あ、はいはい、
あれ裸、まあ、王様が服、正直者しか見えない服ですよって、それを
着て
ないけど着て裸で、あ、これはあるんやと思い込んできてて、子供がうわ王様裸だって言うんでしょ、他のやつが言えんかったのに、うん、子供が言った。で
その後知りたいね。
どうぞどうぞ、その後でなんや
あれって最初はあのこう独善的っていうか結構わがままな王様で、うん、手を焼いてて、であの王様は裸だってストレートに言う子供が現れたことで、うん、なんか国民が元気をもらって進言するようになって王様も
変わった、
あ、ちょっと俺天狗になってたかもみたいな
裸や
し、そういうオチじゃなかったかな、
そんな感じ。
確かそうですね、
うん、
あ、そう、子供が王様裸だっつったことで周りの国民もいや実は俺も思ってたそうだそうだそうだそうだっつって、
で王様もいや確かにまあおかしいと思ってたんだよねって
だよねってなって、
それみんな内首国問で終わっちゃうから
謙虚なやつだったな結
局王様そこで、ね、そ目覚めないと
そんないるやから落ち
子供殺されて終わりになっちゃう。
王様の耳はロバの耳っていうのは、うん、これなんかそこそれと被るんだよね。
あ
れはどういう話なんですか。
あ、王様はなんか帽子屋がいて、王様直属の帽子屋で、そいつだけ王様の耳がロバの耳ってこと知ってて、
うん、
でもそれ言ったら殺されるから
穴
の中にそれを 言ってたのね。
あ、はい、
そしたらなんかのきっかけでそれ帽子で塞いでたのかな多分、うん、そう、
穴を帽子で
塞いでたら風の強い日に帽子が飛んでそしたらその穴の中に言ってた言葉がバーって出てきて、
ロバ飛び出
す。で王様はロバの耳だからすげえ耳良くて、あれ
聞こえてくるぞ。
あれ聞こえてくるぞ。あれなんだ。
はいはいはいはい、
誰だ。
あれ帽子屋の声だ。こうやって。
うん、
殺す
帽子屋のてめえ。いやでこれら。
いや僕言ってないです。俺だってここ僕ここいるじゃないですか。これ僕の聞こえませんか。
本当や。あ、
いやでもお前しか知らんねやろ。いや話になるやん。
あ、そうお前しか知らんねやろ。
いや僕ここいるじゃないですか。僕ここいるじゃん。でも聞こえませんか。
お前言っただろ。誰かに言っただろ。
今聞いてるじゃないですか。え？
誰かに言っただろお前。
あ、そうかそうか。聞こえてきたな。そう。
でもこれ僕の声じゃないですか。
お前じゃねえか。お前じゃねえか。
僕ここにいます今。
ああ。
テープに巻いたっていう話
テープレコーダーを使った時間差トリックだっていう。
そうなんかよ。
そんな落ちていいんですか。
成功して終わり。
わかんない違う。
あ、そうか、ごめんごめん、じゃあ今後も秘密でなって終わり掘ったら掘っキューンってな最後のギャグマンが終わりだよ。丸がちっちゃくなってペロッてしただして終わりエンディングでも流れる。
新しいな
アタローのオチみたいなね、森沢太郎のオチみたいな。そんなんな、その初めなあれがじゃあオチあるか
結構わかんないね、うろ覚えだね、いろいろ。
結構裸の王さんをその裸の服を着せたやつ誰ですか？着せたやつは大臣？
商人、商人、
そいつは何でしたんですか？
金が欲しかったんですよ。
そうそうそうそう。
あ、ね、それ
一番すげえ服僕作れますよ。
あ、なんかおしゃれな人だったんですよね、うん、王様。うん、
あ
で、なんか外国からやってきました仕立て屋です。どうも、うん、みたいな。
詐欺師みたいなもん。
そうそうそうそうそう。
金巻き取ろうと思っただけ。ただ別に国を変えようってわけじゃない。でもゆくゆくは国変えたんそいつは。坂本龍馬みたいなやつだよ結局。意思のない坂本龍馬。天然ボケの坂本龍馬。
いろんな国待ってるらしい
よ。多分。でも成功したのは。
そういえばあの査定はどこ行ったっつって。あいつが俺わしを邪魔したんじゃっつって。
邪魔した。邪魔した。騙した、ね。
騙したんじゃ。
邪魔したんじゃ。いません。
あ、あの。下手はもうどっか行きましたなんだよ
いい話みたいな
今頃どこかの国に
王様もいい人になってるから、うん、あの下手屋がいなければ私は感心できなかった。
そう、俺をしたいって、
俺をしたいって言ったらもういないっていう。
ああ、そっちいい、
そっちの方がいい、
ね、
そっちの方がいい話じゃないですか。
おっさんいい。
さっきもこんなあったな。そう、毒リンゴだ。
毒リンゴ。
あ、その話してないんじゃない？
してないか。
あれ、オフレコは、あ、いったか。
毒リンゴしたの。世代的な話したの。
前回でね。うん、
なるほど。そんな感じ？
あ、
そんな感じ。そんな感じ。
詐欺師が回ってんのじゃん。
そうそう。
じゃああれ成功例だ。
多分
失敗者国いっぱいあるじゃん。王様が子供、あ、裸や、バーンっていう終わりの話もあるんやん。
その前にもこう服を持ってた時点で。
それもあるんやん。
そうね。
何をほどこてる。賢い、何？心の正しい人にしか見えん。ふざけんな、バーンみたいな。
いやマジです、マジですね。どこやどこや。私見えないですよ。
見ちゃったんかい。
あ、そこから失敗するん
っていう国もあり、
逃げるそこで、あ、失敗、あ、
逃げられへんやろ、もう
相当リスキーだね、うん、
最後そこで死んだの多分ね、失敗して
初失敗で、そうね、セカンドシーズンはさあ、その後ね
テレビシリーズなんやね、
下手屋がメインで、う
ん、一回成功したら調子乗っちゃったんだな。そう
そうトリックスターってやつです、知ってますね。
何それ。
あの、何なんだろう、あれは文学の何でしょう、分類とかするときに共同体の外側から新たな価値観を持ち込んでくる存在みたいなのがトリックスターロン。
かっこいいな、トリックスターになりたいね。
あの、それがなれない、そんな感じ。
太田光があのトリックスター空へ
と書いてます。
あれその子太田光、光か、うん、
トリックスターになりたいな、
外から
もう一人いた、
新しい
現存の価値観を壊した新しい価値観を
打
ち立てる、打ち
立
て
な
くてもいいのかな。
トリックスターですか？なってんの？
恋愛マスターでありトリックスターでもあるんですか？
えらい言っちゃう。
えらいな。
大風呂敷広げたんな。
じゃあ今度からそっちにしようかな。
トリックスターです。
トリックスター不ないです。
意味わかんないけど。
チャレンジャー
マジシャンかと
思う。トリックスター不ない。
チャレンジャーってでもトリックスターに似ますね。そう考えるとね。
あ、挑戦する人は別に周りに影響を与えるかどうか。
また別だ。
これ冒頭だけ僕変えて、僕トリックスターって言って
る。取り直し。
差し替えてもらっていいですか？トリックスター。
言ってください今。後で差し替えます。
トリックスター。
トリックスターだけ。
そこだけ。
トリックスター
上から。
トリックスター渡辺です。入れてください。
で、こう切ってあって。
絶対しない。
しない。してほしくないです。絶対ね。
僕はでもね、だからトリックスターよりもやっぱチャレンジャーでやりたいなって思いました。でも今話聞いてて、やっぱトリックスターってちょっとスマートな感じ、スマートに変えていく感じじゃないですか。チャレンジャーってもっとね、ダメな、なんか失敗とかもするんですよ。でもね、それで僕はいいと思う
ですよ。
っていう、
まあ今失敗しましたけどね。
でもいいんでしょ。
それでいいんです。
ダメでしょ。
はい、そろそろお時間もということなので、なんか物語について喋り足りないことはないですか？なさそうですね。
いっぱいあるけど収まんないよね。
収まんない。じゃあまた本当来てくださいって感じで。
深いテーマですね。
で、今日は後半は恋愛の話をしていこうってなって、
まあ、恋愛も物語ですもんね。
う
ん、
ではちょっと挟んでまたそちらの話
にな
りたいと思います。
どうなの？
熱のディックボディでこいつはギバグで、
はい、晴れのち曇り恋は気まぐれ、これは高田さんの恋愛を事情を追っていこうという、今回は高田さんの
そういうコーナー
だ。いや本当は違ったんですけどね。
リスナーの方から広く、
ね、広くね、リスナーの恋愛相談だとか、はい、 高田さんの恋愛をアドバイスしてもらおうというリスナーにね、やつだったんですよね。はい、
恋愛したこと、恋愛したことないから付き合ったことないのでね。
はい。
まあまあ
聞いちゃう。引き続き船江さんと渡辺君と新見
君が、はい、参加してくれてます。はい、夜も更けてきましてっていうか、ちょっと暗くなってきましたね。
犬鳴いてますね。
はい、6時、もうちょっと7時になるところです。船江さんが、自己紹介でもあった通り、恋愛マスターということで。
あ、そう、自称じゃないですからね。すっごい痛い人みたいになってますけど。
多少なんですか？
え、多分星君だよ、最初に言ったの。普通にある日気まぐれフットワークを聞いてたら高田さんに、あ、僕の先輩で、あの恋愛マスターっていうか、あのこういうの詳しい人がみたいな船井さんって言うんですけどって名前出しちゃったよ。
あれはあれですよ、あのキャンキャン見てたら、うん、キャンキャンじゃない、アンアンだ、うん、違う違う全然違う、
何
の
だっけ、
アンアン、
女性誌、
なんか女性誌
だよね、アンアンだよね、で見てたら多分あのなんかその恋愛相談みたいなのが同じようにあって、それでプロフィールが書いてあった、その相談を受ける人のプロフィールが、そこに恋愛マスターって書いてあってて、すっげえ面白くて使いたいな使いたいなと思ってた時だったんでしょうね。
ちょうどね、
きっとね、
そうそう、そうそう、
肩書き恋愛マスターって何をしたら
欲しいですね。もう
でも新見君も恋愛マスターみたいなことを、
おああ僕はもう、あら、後輩とかそう身近な人たちにバンバンそういう受けて返しての繰り返し
じゃあ今日は恋愛マスター2人いる
男
女、うん、男目線と女目線からもう2人で、ね、もうサポートするで、
経験値が低い高田さんにいろいろこういう時はこうするんだみたいなことを、ね、みんなで教えてあげようという、
まあ、新見さん彼女7年いないですけどね、
うん、7年
7年じゃない
5年
5年だよ、
あんまり変わんない、
微妙な訂
正、長いは長いには長いですね、5年もいないの、
5年いない、
マスターと言えないと思います
。じゃあじゃあマスターじゃないけど、いろんな恋愛見てきたから。
おお。というと？
そんで成功させてきてる実績があるから。
おお。自信ある。
名選手が名監督じゃないですね。
おお。
そうそうそうそうそうそう。ってことで、あの恋愛マスター今回
野球はしてるから監督はずっと。野球してないですからね。
でもそれで言うと新見君恋愛はって自分の恋愛は全然ダメ。認めちゃった感じになるけど、
いやそんなことないです、今休業してるだけです、
わあかっこいい、
恋愛休業、
恋愛休業です、
5年もね